皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、明けましておめでとうございますですね。多分今日1月3日ですけれども、新年早々聞いている方もいればですね、ちょっと仕事が始まってから軽く聞いていている方もいると思いますけれども、どんな正月をお過ごしになったでしょうか。僕の方はですね、実は声を聞いて分かった方もいるかもしれませんが、例によってというか、なんか毎年僕正月風邪ひくんですけど、風邪をひきました。で、喉がね、本当は今日もちょっとすごく痛くて出にくいんですが、正月はね、あまり喋ることもできず、コツコツという仕事ばっかりしましたけれども、子供も生まれましたんでですね、第二子が生まれて、まあ上の子もいますしね、で、家族全員風邪ひいてるんですよ。で、そんなのもあって、出産も重なってとかってね、なんか偉く、騒然とした、年末年始を過ごしましたけれども、今日はね、だいぶ落ち着いて、喉が痛いだけで、仕事はしてますけれども、とは言ってもね、大きな病気もせずに、過分なく過ごせた一年かな、というふうに思いますね。で、まあ、日本全部で言ったら、やっぱり去年はですね、震災もあって、本当いろんなことがあった一年でしたけども、僕は、震災の時にもお送りしたんですが、やっぱりこう何か自分にできる特別なことって考えずに、とにかく今目の前にある仕事を一生懸命やってね、税金でもたくさん納めれるように稼ごうというふうに思いましたので、まあ、そういうふうに過ごしました。だから今年も変わらずですね、目の前のことを一生懸命やっていこうかなというふうに思っていますけれども、とは言ってもですね、やっぱり目標設定って年末年始にかけて皆さんすると思うんですよね。で、僕もやっぱりします。そういうのはね、ゆっくり考える時間って正月くらいしかやっぱないので、すごくゆっくり考えて目標設定ってするんですが、それについて今日はお送りしたいなというふうに思っています。で、実はですね、この目標設定についてこういうふうにした方がいいんじゃないですかって話は、僕は毎年正月にしてます。で、自分で決めてるんですよ。もともとはですね、初めて正月喋った時に、反響が結構あったので、次の年、その次の年も自分もやりますからね。自分のやったことに対してまたヒントを得てお話をしているので、去年話したことを覚えている方がいれば結構面白く聞けると思います。また去年とはね、少し違った言い方をしますので、ぜひ聞いてみてください。で、まあ、ポッドキャストで勉強しようっていうようなね、心意気のある方々だから、おそらくですね、自己啓発的な書籍なんかもね、たくさん読んでらっしゃるので、どんな風に目標設定ってすればいいかっていうのは分かってらっしゃると思うんですよ。まあ、具体的に言うと、目標をですね、具体的な数字にして日付を入れて設定するとか、もしくはね、もしくはじゃないな、日付を入れて何月何日までにペケペケをどれぐらいやるみたいな、金額だったら金額までちゃんと明記して設定するということだったり、あとはその設定した目標をちゃんとこう、紙に書いてですね、紙に書く。まあ、プリントアウトしてもいいんだけども、何かに目に見える形にして、それをまあ、机に貼ったりとかね、持ち歩いたりとか、玄関に貼ったりっていうことをしましょう。みたいな感じのことが言われてると思うんですよね。だから、例えば、起業したいと今年思ってる人だったら、2012年の3月までに起業して、2015年、3年後までに、年商1億円を達成するみたいな目標だったりとか、あとそうですね、副業を始めようと思っている人だったら、今はまあ1月ですからね、どうだろう、6月まで、半年だから、6月までに収入で50万を達成するとかですね、そんな感じで設定してるんじゃないかなと思うんですよ。なんだけど、僕もそうだったんですけどね、こういうふうに分かっててやるじゃないですか。分かっていると思うんだけれども、なんかですね、こう、毎年同じことやってるっていうか、目標が達成しねえなというか、なんか、こう、達成の兆しすらないっていう風に感じている部分ってあると思うんですよ。まあもしくはね、こんなことやっても意味がないと思ってるかもしれませんけど、そんな風に思ってる人っていると思うんですよね。で、僕はですね、少なくても、そう思ってました。昔ずっとそういうの思ってました。目標は立てるんだけど、私自己啓発もね、すごくたくさんの本も読んだし、 影響も受けていますので、あの具体的に日付も書いてねやってるんだけど、全然ダメだったんですよね。全然ダメだったんですよ。で、なのでその中で僕自身がですね、こう目標を達成するにはどうしたらいいかななんて思って中で工夫してることがあるんですよね。してることっていうかしてきたことがあるので、そのちょっとしたコツ的なものなんですけど、それをちょっとシェアしたいなというふうに思いますね。で、しつこいんですけども、目標をね具体的に決めて日付を入れるとか、ちょっと今日ね声が出にくくてすいませんね、一人面だったらごめんなさい。目標を具体的な数字を入れて日付を入れるとか、それをね紙に書いて持ち歩くとか、机に貼るとかっていうのは、これはですね、これは否定しません。否定しないんですね。効果的ですから必ずやった方がいいと思うんですね。効果はありますよ。あるし、書かなきゃ始まんねえじゃんって始まるので、絶対やった方がいいんですよ。なんだけども、問題はこっから先の話なんですよね。で、多くのその自己啓発系のことで言われている、これによる効果っていうのはどういうことかというと、その目標を具体的にすることによってですね、いつもその目標に意識が集中するので、達成のためのこうアイデアとかまあ出来事とかですね、人と会ったりとか、そういうことを引き寄せるというふうに言われていたりとか、だよという意識を集中するんですよっていうことですよ。で、それが引き寄せるんですよということ。だから逆にそれによってアイデアとか出来事だけではなくて、その意識を集中してるからそういう行動を自分で勝手に取るんですというふうに言われているわけですよね。言われてると思うんですよ。だから、これは僕も正解だと思うんですよね。偉そうに言いますけどね。正解だと思うわけです。僕もそうだなと思いますからね。自分で言ってて。そうだなと思うんです。で、ここまではみんなね、やってると思うんですよ。知ってるっていうか、やってると思うんだけども、だけど、うまくいかないというか、目標を立てただけ、みたいな話になってると思っていて、僕がそうだったからなんですよね。で、昔のことを考えるとですね、このうまくいかない原因って3つあると思っていて、どういうことかというとですね、目標を意識するために常に意識することが必要ですよね、さっきの話だったら。なので常に意識するために机のですねディスプレイ、つまりパソコンの上とかにね、壁とかがあるんだったらそのパーテーションでもいいんですけど、壁に目標を貼っていたりとかね、もしくはその僕もやったんですけど、クリアファイルにわざわざこう清書した紙を挟んでね、それをカバンに入れたりしてたんですよ。だけど僕の場合はなんだけど、みんなはそうだと思うんですけど、常にねこれだと意識できないんですよね。なんでかっつったら、そもそもいつもディスプレイの上とか見てないし見てない、ディスプレイを見てるから、その上って目を送らないし、で、カバンの中に入ってるけれども、そのカバンの中を出したりしないんですよね。なんか恥ずかしいから。電車の中とかでね、ふと見るときに、恥ずかしくてそれを出したりすることもなかったわけですよ。なので、どういうことかって言ったら、日常的に意識をしないところに、意識をするということをしないといけないわけですよ。そうすると、意識しないじゃないですか。だから結局、忘れるとか、まあ、フォーカスしきれてない部分が、まず起こるんですよね。まず起こる。で、深刻ですよ、結構。どういうことかと、僕はそう思ったんですけど、常に意識するようにしないといけないのに、常に意識をするように、常に意識してないものの上に貼るとかね、いうのがダメなんですよ。ダメなんです。で、これがまず一つですね。で、とは言っても、意識しない人も覚えてるじゃないですか、ある程度は。おぼろげにね、強くそう思ってる人だったら、何年も何年も俺は起業したいとかね、僕は月商いくら行きたいとか思ってるんだったら、そうなっても覚えてるから、覚えてるんですよ。だから意識はするんだけれども、でも二つ目の理由がまだあってですね、今度はですね、それをですね達成できるって信じきれない自分がいるわけですよ。どういうことかって言ったら、僕がですね30過ぎぐらいで書いた目標にですね、今は違いますよ、書いた目標に 35歳で資産総額4億、この頃不動産をやりたかったのかなだと思いますよ。で、資産が4億で 5% の利回りで年収2000万稼いで、で、それで僕は世界をね、好きな時にサーフィンが大好きな国に行ってやるんだみたいな。で、そのためには、じゃあ、偉いでしょ、そのためのことも考えてて、副業を今年始めてね、今年中に月商500万にしようみたいなことを考えて、5000万の、ね、月収、年収で、かける3年やったら、なんか3億で、みたいなね。そんな単純なことを考えてるんですよ。税金のことも考えずに。っていうことだったんですよ。今、言ってる時点でかなり恥ずかしいんですが、まあ実際こうでしたよ。で、でもこの目標は、1ミリも達成できてません。当然、資産総額4億も僕はもちろん、今でもないし、5% 利回りをね、なんかやったりもしないし、その年にね、副業も始めてね、月収500万にもなってないし、1ミリも進んでない、1万にもなってない、やってないですよね。やってないんです、この年何も。やってないんですよ。で、原因がすごいはっきりしてて、これはですね、僕自身が、この目標にですね、行くと思ってないんですよね。心の中では。月商500万とかね、行くと思うわけないんですよ。だって普通のサラリーマンで、いきなり1円も稼いだことない人がですね、500万いきなりやろうと思っても、イメージできてないし、自信もないし、無理してね、空元気で思うことはできるけれども、やっぱり信じてないんですよ、心の中では。で、計画は立てるんですよ。なんだけど、いろいろ計算して、川残用して、月商50万ぐらいしかいかないなぁなんて思うとですね、その時点でやめちゃうんですよ。なんだとかつって。やめちゃったりとか、もしくは500万になる。月に500万に1年以内になりそうな、美味しそうなものがあるのではないか。ということで、それを探し続けるだけみたいな。探してるって言っても大したことないですよ。ふらふらあっちの話を信じて、こっちの話を信じてってやってるだけなんだけど、ってことをしているわけですね。だからこういう、まあ、どうしようもない感じで進まないんですよね。信じてないから。信じてないし、信じようとするためには、いきなり500万いくっていう保証があるようなものじゃなければやる気がしてないわけですよ。で、さらに言うと3つ目もあるんですけど、この、結局ね、その自分のことを信じていないというか、できるわけないと心の中で思っているということと、それをやろうと思っても、飛躍しすぎだから、やらないじゃないですか。で、意識をしてないってさっきの話もありましたね。ということが、重なってくると、具体的にですね、行動が伴わないので、引き寄せも結局起こすわけがないってことになるわけ。ですね。だから、何かをやる、コツコツやる、やり始めるとかね、いうことが全然起こらないんですよね。で、これって僕なりに思った解釈はですね、自己啓発で言われてる目標とかをね、具体的に数字と日付でやって、常に意識しなさいということにはすごく大前提があって、おそらくですね、その目標に、情熱を持って取り組み続けれる、達成できると心の底からこう信じるというか、まあ、自分は達成する人間だと知るとかよく言いますよね。受け入れるということが大前提なんですよ。なんだけどですね、目標を決めてですよ、ある程度大きな目標を決めて、日付を設定して金額を入れてですね、それを常に唱えていたところでですね、僕は3年後に資産4億になりますよ、何かおかしいかいとかつって、なんか心の底から能天気に信じれる人っていないと思うんですよね。僕は無理でした。今でも無理ですね。こんな特殊な、こうなんか、例えば来年、僕の再来年、10年後には僕は資産100億の会社を作りたいとかっていうのを僕は正確に信じれません。自分のことがそんなに。信じれませんね。で、なんでかって言ったら、結局、なんていうのかな、自分自身の 自信の源が何もない状態でなれるっていうのはすごい特殊な能力だと思うんですよね。なので僕が持った解決策はどういうことかって言ったら、目標はとにかくさっきみたいに立てるんですよ。大きなものを立てるんです。今でも立ててますよね。言いませんけどね、立ててますが、それと別に次のステップですごく小さくて身の丈に合った目標も立ててみる。で、その身の丈に合った目標なので、そのための目標のためのやるためのリストを作る。何をやるかってことですよ。具体的に行動のリストを作って、そのリストをもうスケジュール上に入れちゃうっていうことをするのがいいんじゃないかなというのが僕の解決策だったし、うまくいきましたね。例えばさっきの年商じゃなくて資産4億とかっていうケースは別として、でそのために月商月商500万だという目標があるのはそれを置いといて、自分の身の丈に合った目標に落とすんですよね。例えば、本当例え話だけれども、半年で10万円、半年で月に10万獲得するとぐらい継続的に獲得できる納得という可愛い目標に変えちゃうんですよ。落とし込むっていうのが。で、そうすると、10万円だったら、なんか、サラリーマンのね、給料の何分の1かとかっていう金額だから、そんな無茶な感じもしないわけですよ。月収より少ないからね。なんですよ。で、そうすると、10万稼ぐためのネタだったら、あらかじめ結構勉強してる人だったら結構思いつくんですよね。例えば、英会話教材を販売して、2万円で売ろうと決めると。で、僕今でもこれだったらやる自信がありますね。英会教材を販売して2万で売る。で、教材を作成してもらう、ね、英語教師の人か分かんないけど、翻訳家の人かなんかに頼んで、それで印税としてね、1個売れたら5000円払うってことにしとくと。で、広告費が5000円ぐらい使おうとしたら、月に10セット売れば10万じゃないですか。みたいなことだったら思いつくわけですよ。で、じゃあこれを、じゃあやるときにね、いやでもこれだったら月に500万は無理だよなとかね、俺は一生の仕事として英会話がやりたいのかってこと考える必要ないですよね。だって月に10万まずやるためだけの話をしてるわけだから、まずやってみようってことになるわけですよ。で、やってみると、でそうすると今週は本屋に寄って、会社の会に本屋に寄って片っ端から英語学習のね本とかを片っ端から見てアイデアを出す。で、来週と再来週、つまり月末までに教材のアイデアをやると。で、来月は1ヶ月かけて、先生をピックアップして、候補の人にね、オファーの手紙を、要はやってくれませんかみたいな。手紙を出すとか、メールを出すみたいな風にして、スケジューリングしちゃうんですよ。っていうことをしてました。してました。で、トントン拍子でね、もちろん行かないんですよ。行かないんだけれども、でも10万がね、予定より遅れてもですよ、これぐらいになってると、意外とね、1年ぐらいかけると、倍ぐらいの時間かけたら行ったりするわけですよ。もうね、僕はそう、覚えてない、今はもう覚えてませんけどね、ちょっと遅れたと思います。で、ただね、達成できたりするわけですよ。そうすると今度は、1年経ってね、大して進んでいないのかもしれないけれども、一番大事なのは、自分のね、セルフイメージが変わってるんですよね。僕は自分でビジネスをして10万円を生み出すことができていると、毎月ね。で、しかも次も大きいんですけど、俺の口座には今自ら稼ぎ出したお金が100万円あると。まあ、確定申告とかしてね、80万ぐらいか70万ぐらいになると思いますけど、なるかもしれないけど、100万あるというふうになるので、次の目標の立て方がね、全然変わるんですよね。立て方と進め方が全然変わるんです。例えば、オンライン英会話のサイトやろうとしたら、じゃあ、100本で作ってくれるんじゃねえかとかっていう発想になったりとか、もしくは、その頃になってね、ビジネス仲間もできてるかもしれないから、彼が言ってたあれってどうなのかなとかなったりとかしますし、で、次に立てる目標がね、100万とかにしたとしてもですね、今度は、0から10万したっていう自分はですね、それをね、信じるんですよ。信じる。なぜかというと、こうなれば10万にはなるのかってことが知ってるからなんですよね。まあ、当然ありますよ。100万の壁とか、よく言いますよね。1億の壁、5億の壁とかってよく言いますけどね。小さいレベルでもあるんですよ。僕の中でも。やっぱり100万の壁とかね、500万の壁とか、絶対あるはずなんだけども、 そういうのは置いといてもイメージが絶対できるはずだから、また次に立てる目標はちっちゃいかもしれない、自分にとってはちっちゃいかもしれないけれども、一年前の自分にとっては届かぬものかもしれないわけですよね。で、もう対照的にもしそういうことをしてない人にとっては、まだ見ぬで一生500万になりそうなビッグアイデアっていうか、なんかね、ふわふわふわふわ考えてるだけで何もしてないという1年間が経っている人が横にいるとですね、もう出てる空気感が違いますよ、多分違うと思いますねっていうぐらいに差が出るんですよね。なので、わかりますかね、これ僕が思うことですよ。さっき言ったみたいに、俺は月商300万いく人間なんだと思い込める人というか、ある種能天気な人は羨ましいですよ。僕もそうなりたいですけどね。でもなかなかなれないと思うので、そういう場合はですね、目標つっても結局自分がなれそうだと思うものしかなれないんですよ。だったら逆引きして、なれそうっていうイメージは上がらないので、簡単にはね上がらないから、年間200万しか稼いでない若い子がいきなり1億とかっていうのもかっこいいんだけれども、僕レベルのね、遠慮がちな考えしかできない、セルフイメージが低かった人は、なんていうのかな、信じれるレベルにしておくというか、信じれる小さいレベルにしておくということでいいんじゃないかと思うんですよね。で、もちろんそういうといろんな本にもアンチテーゼが書いてあるんだけども、小さい目標にした時点で、小さい目標に収まってしまって、そこがコンフォートゾーンになって、それ以上目指せないんじゃないかというふうに言う場合もあるわけですよ。あるんだけども、その時点で罠にはまってるっていうか、いや、じゃなくてみたいな、でっかい目標っていうのに信じれないんだったらもう描くなよという話ですよね。もう夢みたいなふわふわした話になっちゃうので、そうじゃなくて、小さい成果が積み上がっていくと、その成果をもって自分が思う自分のレベルっていうかな、が変わっていくわけですよ。そうすると、その時その時の僕が思うとか皆さんが思う小さい成果っていうのは、相対的に見ると大きい成果だったりするでしょってことですよ。だから、いつかさっきの月の500万って話で、いつか月の500万っていうことが自分にとっては小さいハードルの日が来るじゃんっていうことなんですよね。そうすると、いいんじゃないかなと。僕が実際そうなんですね。これが皆さんにとっていいかどうかは分かりませんよ。だからあえてシェアって言い方をしたんですが、それが僕は少なくても、コツコツ論者っていうかね、よく僕のポッドキャストって、武骨ですねとかね、ハードボイルドですねとかっていう人もいますけど、言ってくれる人もいますけど、そういう風な言い方になったのってその頃からですね。やっぱり自分のレベル自体を上げていくためには、ちっちゃいことをやっていくしかないねみたいなことなんですよね。なので、ちょっとこれをシェアしてみたという形ですね。いかがでしょうか。ちょっとね、気づきになったら嬉しいなと思うので、また新年暇があれば、感想なんか僕のサイトに送っていただければなというふうに思います。河野達夫コンテンツラボと検索いただいたりとか、海外在住者と検索いただくと僕のサイトが出てきますので、そこからぜひぜひ感想なんか相談なんか送っていただければなと思います。あとはね、起業家対談とか、僕の起業ストーリーとかもいろいろ、僕の起業時のさっきの心理描写とかもね、インタビュー形式で受けている音声とかも公開してますし、今年ねはいよいよネットのビジネスを始めていきたいと思っている方がいるんだったら、ノウハウも70ページぐらいの冊子で無料で配ってますから、ぜひ見ていただければなというふうに思います。あとちょっとね、新種企画が遅れてますけれども、今年また正月記念というか、今年がラマッタマったことですから、またこのポッドキャストでも面白い企画を考えています。まあ正月本当は話せればよかったんですけどね、もう少しだけ時間をいただければなというふうに思います。じゃあちょっと今日はね、最後声がほとんど出てませんけども人気がないわけじゃないんですよ、声が出ないだけなので。また来週は直して頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今年も皆さん1年間頑張っていきましょう。